今日はですね、レッスン3、MD のセルグループの5つの機能というところで、今、プリントが1枚、2枚、配ってありますので、そこから始めたいと思います。一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今日、母の日の素晴らしい、礼拝、そしてメッセージありがとうございます。今日これからこの LT の時間を持ちたいと思います。神様、この教会の中で、本当に、セルグループ、そして、1対1、を通して、多くの人が、この素晴らしい交わりの中に、入っていくことができますように、あなたの、臨在を、あなたのことを知ることができるように、どうか私たちが、その助けと、なることができるためのトレーニングです。神様、どうかあなたが知恵をくださって、今、私一人一人に語ってくださいます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい。今日ちょっと時間もあれなのでね、早くなってしまうかもしれませんけども、今お配りした、このレッスン3、MDA のセルグループの5つの機能というのを、私ここで読みながらですね、一緒に読みながら、見ていきたいと思います。まずセルグループは何か、セルグループの定義を思い出すために、この最初の部分ね、読みたいと思います。セルグループとは、5人から12人程度の共同体であって、次のことを学ぶために毎週集まっている。それが家族となるため、主を礼拝するため、お互いの霊性を高め、祈り合うため、人を主イエスに導くためである。セルグループには多くの機能がある。MDA ビジョンでは、セルグループのたくさんの機能を認め実行しているが、実際に日々の実践の中では特に5つの機能を強調している。この5つの機能にこそ最も大切である。すべての機能はこの5つに分類できる。この5つの機能によってセルグループの霊的社会的な温度や雰囲気を測れる。そのことによってそのセルグループがキリストの体における自分の役割を果たすように保証できる。ということでセルグループの第一機能として今日は伝道と溶け込みというところを見ていきたいと思います。伝道と溶け込み。主イエスで満たされている人は自然に人々を自分に引き寄せ、またセルグループや教会や主イエスにも引き寄せる。人が主イエスに自分の人生を委ねてから、たくさんのケアを受けながら地域教会の中に溶け込むことができるようになるには、指導が必要である。ある人たちは主イエスを受け入れる決心しても、その後、教会に参加しないことがある。なぜでしょうか？一つには疎外感を感じるから。そういうことがないように、セルグループはその人が地域教会に溶け込む橋渡しとなる。そうすると疎外感ではなく、自分がこの教会に本当に属しているという認識となる。そうですね。セルグループの役目の一つとして、この教会との橋渡しということがあります。次に、伝道における友情関係の大切さ。友情によって抵抗や偏見が取り除かれる。友情によって人々が親しくなって、そうすることによってお互いのいろんな違いが気にならなくなってくる。友情によって相手がキリストに紹介される。友情は男女が主イエスによる救いに引き寄せられる神の道である。人々の友情をまず掴んでからその人々を主イエスに導く。人々をキリストに導くために敵ではなくたくさんの友人を得る。そのようにして敵から友人へ、友人からキリストにある救われた兄弟へ、兄弟から弟子へ、弟子からリーダーへ。ね、友情関係ってことで。昨日ですね、私は、ヒューズの方の、覚えられない、何回言ってもない、男祭り。ヒューズ、なんだ、メンズ、なんとかで。最初男祭りって言ってたんだよ、これ。男祭りだ、イエーイとか言ってたんだけど、そのうちなんかこう、もっとスマートな、ヒューズ系男子とかって、ヒューズ系男子なんでそれだと思ったんですけども、男祭りでいいよと思って。河原でね、サッカーをして、で、その後、ヒューズハウスってあそこでバーベキューして、で、河原でね、私ちょっとそれは遅れて行ったんだよなと思うけども、そこでたまたまいた人を、大学生が、キャッチボールしてた、隣の二人をね、一緒にサッカーやろうよと。まあ、誘ってサッカーやって、そのまま夜の、バーベキュー、そして、私とアンディのメッセージまでね、そこにいてっていう。まさにこの、友情関係というのを作っていくっていう、やってましたけども、まあ、セルグループというのはね、そういうその、もちろん御言葉がそこで語られるのが大事なんですけども、まずその友情を作っていく場であると。だから、ある意味、何やっても大丈夫っていうね、のもあると思います。2番目のところ。パーティーやコーナーまでの子供たちの例というふうにあります。で、ちょっとお見せしたいと思います。 誕生日パーティー、レストラン、学校、教会のキャンプや二小学校で、初対面の子供たちがどのようにして知り合うかの方法を調べることは興味深いことである。はじめは少し恥ずかしくて、壁側にいて、親の足を掴んだりする。しかしだんだんお互いの注意を引きつける方法を見つける。場合によって一人が新しいおもちゃを出したり、キャンディーを出すか、何かを使って相手とコンタクトを取る。まもなく一緒にボール遊びをやったり、走り回ったりなどして、よく遊ぶようになる。この場では子供がきっかけで多くの大人がお互いに関係を作れるようにもなる。教会でもセルグループでも伝道の時でも、この同じ原則を適用すべきである。ナタナエル3プロジェクトが、友人や知り合いを主イエスに導くための最も良い方法の一つである。ヨハネ1-43 から51を参考。ナタナエルプロジェクトを通して、あなたは3人のために、その3人がイエスを信じるまで決まった時期に祈り続ける。収穫のイベントの前の時期にそうすることが多い。例えばクリスマス、イースターなどの前に、これ教会でもやってるね、3人のために祈るということですけども、あなたのナタナエルがイエスを信じたら、セルグループ教会の中に溶け込むことができるようにあなたは働き続ける。一対一を受けるように導く。その人がイエスを信じないなら、次の人のために集中的に祈り始める。前の人のためにも祈り続けるが、以前ほどではない。そういう例がここに書かれてます。で、次に、良い溶け込みの秘訣ということで、読みしますと、ある意味で人をイエスに好意を受け入れる決心に導くよりも、その人を地域教会の命に溶け込ませる方が大事である。なぜか、それは地域教会によく溶け込んで、たくさんの大事な人間関係を作っているなら、その人はもう教会から離れたくない。そうすると、そのうちに悔い改めてイエスを信じるに違いない。絶えず御言葉を聞いて、聖霊様が働けるところにいるなら、逆にその人がイエスを受け入れる決心をしても、あまり根がなく地域教会に溶け込んでいないなら、簡単に悪魔に騙されて離れてしまう。大事な鍵の一つは、深い友情関係を作るということ。誰でもどこかに本物の友人がいると感じたら、そのところに通い続けたくなる。その人はこのように結論する。ここに大事な愛する友人がいるので、ここから離れたくない。人をイエスに導くためには、深い友情関係を育てることが必要。そのために一番大事なことは、あなたがイエスの愛で満ち溢れて、そしてその愛を持って、人と接触して、その人に仕えて、あらゆる方法でその人の人生に投資する。深い友情関係を育てるための一つの力強い方法は、セルグループの特別なイベントである。参加できる人がセルグループメンバー全員でも、初任だけだったとしても、いろんなイベントを計画することが大事である。例えば、お花見、お鍋パーティー、一品持ち寄りのランチ、ハイキング、観光、スポーツ、誕生日会、お茶会など。覚えていてください。深い友情関係は5分や20分の会話からは始まらない。その人が自分の心にあることを自由にあなたに話すために、たくさんの時間をかけて、いろいろなことを一緒にして、それからだんだんその人は地域教会の共同体に溶け込んでいくと。ということで、まあ、ざっと言いましたけども、トムさんの方からちょっとね、補足もお願いします。
すいません、声が、木曜日から声が、まあ、特に昨日から声がすごい悪くなって、だからあまり、今日代わりに、安さにしてもらってるんですけども、でも今ちょっと、一緒に一つのこと見たいのは、このヨハネの一章、43から51節、トムさんちょっと聖書を開いて、読みましょう。この、今回の、機能は、特にその伝道と、溶け込みという、だから新しく、イエス様を信じた人が、どのようにうまく教会に溶け込んで、うまく皆さんとうまくいけるかどうかということですね。じゃあ、高橋さんちょっと読んでくださいますか。
43から、51ですね。
そうですね。
はい。はい。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさい、と言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデリやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちは、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。 ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見た、と私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのを、上り下りするのをあなた方は今に見ます。
ここで、イエス様が直接ピリポを呼んで、で、ピリポがナタナエルを呼んだんですね。そして、それが、だから、あなたのナタナエルは誰ですかということですね。だから、このナタナエルさんのプロジェクトは、私たちがこのイエス様に導きたい、この三人を聖霊によって導かれて、で、その三人のために、あらゆる方法で、導こうとします。だから、ピリポが、結局、十二の弟子になったんですね。で、ピリポが、でもすぐ、ナタナエルを呼んで、で、ナタナエルも、十二人の弟子の一人となりました。だから、イエス様が直接ナタナエルに声かけなかったんですね。ピリポが声かけたんです。そして、彼も弟子となりました。だから、このナタナエルは、ブラジル人の教会はよくその、私たちもずっと前から、この三人のことを、実行しようとしてるんですけども、で、これから、ナタナエルプロジェクトにも、同じ名前を付けようと思ってるんですけども、本当にこのピリポの例に従って、彼もその積極的に人々に声をかけて、人が、来れるようにということですね。それをちょっと付け加えた方、ダイヤさんお願いします。皆さんこれを使ってください。違うマイクです。高橋さん。
じゃあ次のビジョンの方に。ですね。こっちの方は時間、多分、かけた方がいいと思います。で、他にこの2枚、お加えしてあると思うんですけども、2014年のためのビジョンと目標ということで、紹介も控えておりますので、ちょっとまたここでね、このビジョンについて、お話したいと思います。2014年度のビジョンのための目標、ためのビジョンと目標。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。ヨハネの4章35節。日本の、1億2600万人。の中に色ついて借りるばかりになっている人は何人でしょうか。必ず大勢がいるでしょう。この収穫に参加するか参加しないか私たち一人一人の決心次第です。これこそ永遠に続くものであって、これにこそ目を留めるべきことです。第二コリント4章18節にはこう書いてあります。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。日本も世界も道徳的な意味で、またいろんな意味で滅びに向かっているのですが、主イエスの教会はこの世のただ一つの希望です。キリストの体に流れているキリストの無限の愛、恵みや力が各セルグループ、各一対一を生かすことによって日本が変えられます。ハレルヤ。そのために、ダブルアップのビジョンが神様から与えられています。一つ目のセルグループの目標、2015年4月までに倍化するということ、ダブルアップして、18のセルになるということが、目標としてあります。1年間でダブルアップ倍化できるために、セル、キリストの体の細胞の4つの分野に対する目標が必要です。エクレシア理念、皆さんもご存知だと思いますけども、神を愛し、神の家族と愛し合い、共に成長し、神の愛を人々と分かち合っていく。というのがエクレシアのもうずっと昔からのこの理念なんですけども、その中でこの4つの分野において、目標があります。1つ目はアップワード、神様との愛の関係、この上ですね。アップというのは上に向けての神様との愛の関係、神様との一対一の時間、それは聖書を読む、黙想、祈り、賛美と感謝などの時間をダブルアップする。またセルグループのメンバーの 90% は毎日デボーションノートを含む、 リボーションを行おうとしている。今の行っている割合によって4ヶ月ごとの目標を設定すると。ま、やりましょうってだけでなく、もう少しね、具体的にセルグループの中で、分かち合いをしたり、ノートをね、見せ合ったりとか、こう、分かち合いをするような形で、実際にこう、目標を設定して、やっていこうということだと思います。で、セレブレーション礼拝とセルグループに忠実に参加する。今、毎週やってるグループと、月に2回のグループとあるんですけども、できれば、ね、毎週、で、それとプラス、先ほど言った、友人を連れてこられるような、イベントも、これね、義務としてやるよりも、やっぱり昨日の男祭りもそうですけども、楽しい何かね、イベントも含めてね、やっていったらいいと思います。できるだけ毎月の第3の金曜日の祈り会に参加する。来週ありますね、来週に、金曜日の夜に、祈り会がありますので、それも、どんどん、来れる方は参加して、本当にね、人によって力を得ていきたいと思います。次は一人一人が喜んで10分の1献金、他の献金をする。エクレシアの献金目標を毎月120万に達するように共に祈っていくということ。またその他とありますけども、これすべて神様との関係、まあ、教会にね、忠実に、所属して、それで神様との関係を、個人との関係を、モスというのが、このアップワード、神との、関係、一つ目です。で、二番目が、インワード。神の家族との愛の関係というのが二番目になります。この、神様との関係の次は、私たちの一番の、このね、近くにいるこの神の家族。ショルグループの時以外の交わりの場を増やす。例としては、一緒に買い物に行く、スポーツなどをする。そういうことですね。日曜日だけでなく、普通の平日に、ちょっとしたね、時間を共に過ごすということが、大事だと思います。次は、キリストの体、教会への奉仕、賜物の発見、また奉仕の喜びなど、一年間にセルグループの全てのメンバーが一つでも奉仕の場を決めるというふうに、あります。この奉仕もですね、今、例えば、セルグループがあって、一対一があって、で、いろんな奉仕があると、一人の人に、負担が本当にね、大きくなってきます。特に今日何人かが、ですね、奉仕を多く抱えている方もいますけども、これ本当にね、無理しないで、楽しみながら、自分のこの賜物を生かして、教会のね、一人が、ぜひね、奉仕に、楽しんでやってほしいと思います。今日もこの後、食事作りの方針がありますけども、まあ、何人かね、チームが今できてて、本当に、ね、楽しそうにやってくださっていて、本当にね、見てても、素晴らしいと思うんですけども、もちろんできない時にはね、交代して、そういうこともできますし、そういうこの奉仕があまりこう、苦痛にならない、でも喜びになるように、多くの人に関わってもらいたいと思います。そして次の2枚目に行きますと、毎週集まるセルグループは今4つから8つに増えると。セルグループたくさんあるんですけども、毎週集まってるっていうのが今のところ4つなんですね。それが、他のセルグループも、毎週集まるようになって8つに増えるというのが目標でしてありますと。ね。これは2番目のところで。で、3番目。アウトワード。すべての人を愛すると。今度は外に、中ではなくて、教会の中ではなく、外に出ていく働きです。すべての人を愛する。セルグループの一人一人、3人を選んで、さっきの、ナタナエルプロジェクトですね。集中的に祈って、キリストを伝えるということ。セルグループでお互いの3人のために祈ると。自分がこう、祈っている3人のことをね、他のセルグループのメンバーにも祈ってもらうという、そういうことですね。で、1、2ヶ月に1回、特別アウトリーチ、お茶会であったり、スポーツであったり、お花見であったり、これ別に、1、2ヶ月に1回でなくてもいいですよね。もう、月1回でも、毎週でも構わないぐらいですけども、それで全員参加でなくても、構いませんので、何かその楽しいアウトリーチとか、奉仕とかいうよりも、自分たちが楽しんで、できることをですね、教会のこのメンバーの中で、セルの中で、やって、そこに、先ほどのね、 伝道と溶け込みでありましたけれども、友人を誘っていくと。それこそ、その場にいた人もそこにこうね、誘ってしまうようなことでもいいと思います。友達を作っていくと。次に、各シェルグループは一つ以上のアウトリーチグループを持つ。そうですね。まあ、勉強会でも、だけでなく、いろいろなね、ミニストリーを各シェルグループで、それに見合った、もの。例えば、ゴスペルの人たちの中心のグループであったら、ゴスペルにのアウトリーチを立ち上げたり、あとはその、若いね、ユースの集まりだったら、このユース向けのね、スポーツなどをしたりと。それは本当にね、それぞれが、想像力を働かしてできることだと思います。次にエクレシアの大きいイベントに向かって3人などの人が参加するように励むと。その祈ってる3人が、エクレシアのイベントに、参加するように励ますし、またそのように、何か祈っていくということですね。で次、どんどん行きますと、毎月の第4の日曜日の特別礼拝に人々を連れてくる。これも同じですね。第4日曜日の特別礼拝というのは、証があり、そして特別賛美があるので、そこにこう人々を連れてくるように。で、メッセージも、なるべくその日は、まあ普段から、わかりやすいにはするんですけども、特にその日は、外向けのね、アウトリーチ用のメッセージを用意したいと思いますので、ぜひ連れてきてくださいと。次は年何回かの伝道のためのアイデアの分かち合いをすると。ですね。一年間で自分をダブルアップする。みんなが一人を主イエスに導く。自分自身をね、ダブルアップ。自分自身のいろんな祈りにおいて、信仰生活において、そして伝道においても、ダブルアップするという。ですね。では、4番目、最後になりましたけども、フォワード。今度は新しい、前に進むということ、新しいリーダーを訓練する。これはセルの中で、行う重要なことの一つです。少なくとも、さっきね、弟子訓練、クリスティンさんも最後に、そう言いましたけども、弟子を作っていく。少なくとも二人を意識的にリーダーになれるように訓練すると。そして責任の分かち合い。少しずつ責任を増やしていく。セルグループの時間以外に集まって、また電話、スカイプでセルグループのために祈り分かち合い、夢を見る。ビジョンを語る。そういう時間を持つということ。サブリーダーたちも他のメンバーも LT に参加するように励ますと。ということで、新しいリーダーを訓練する場が、セルグループであるということですね。アップワード、神との愛 の関係、神様との関係。で、インワード、神の家族との愛の関係。アウトワード、すべての人との関係。外側に、ね、出ていく、アウトリーチです。で、フォワード、そのセルグループの中で新しいリーダーを訓練していくということ。今日ですね、今日は同じ、今日ピンチヒッターでこうやって、やってるんですけども、昨日、一昨日あたりからね、ティムさんも私も結構忙しくていろいろ連絡取ってて、JKIDS のメッセージを変え合ってもらったり、ランチミニストリーも誰かとかね、あとその、朝の賛美なんかもなかなかここは、人がね、決まらなくて、で、すみれちゃんにやってもらったりとかあったんですけども、この4番目のフォワードのところですね、特にこの責任の分かち合い。先ほどもその、一人の人に責任が多くなってしまって、特に、役員にやってる方とかもそうですけども、何でもこうできる人がね、素晴らしい人がいっぱいいるんですけども、そういう人たちが全部やってしまう状況がね、起こってくるので、ぜひそれをこう分担して責任を分かち合って、いろんな人が関わっていけるような、それが教会の本当の姿だと思います。なんか時間あるから話します。昨日、ゆかちゃんにメールを送ったときに、ある牧師先生がね、こんな話をして、牧師がね、谷重って選手いるの？プレイングマネージャーをやってる谷重っているんですよね。教会、野球で、監督やりながら選手やるって人がいるんですよ。で、昔野村とかそうですね。野村、ね。かっこいいなと思ったんですけども。で、よくやるのが、代打のときに自分が出るとかってあるんです。ね、ピンチの時によし、俺が行ってやる。で、監督だから言うわけですよ。代打、俺って行くわけですよ。で、 教会の中で、私なんかそのタイプなんですけども、なんか困ったらすぐね、俺がやる。代打俺っていうふうに、そうなってしまうことが多いんですけども、先日の試合かなんかでは、その谷口っていう監督は、自分の番組に他の人を代打出したんです。だから、俺に代打を出したんです。で、その牧師先生が言うには、教会もこういうことができなきゃいけない。特に牧師はそうできなきゃいけない。リーダーは、自分が何でもね、今誰が足りない、掃除が足りない、掃除当番足りない、ね、総額の奉仕足りない。何でもできるスーパーマンよりも、自分に代打を出せる、自分に代わりの人を育っていける人を、やっぱり作っていくのが、教会であって、牧師であると。私なんか副牧師という、立場だと、割と、代打もいっぱいね、やるべきかもしれませんけども、教会というのは本当にね、こう、みんなが責任を分担してできるような、そういう、素晴らしい共同体に、もちろんね、何でもできる人もたくさんいますけども、そういう人を、意識的にリーダーを訓練していくと。そういう場だということで、その4つですね。で、次に目標に関する他の犬の課題というところを見ますと、セレブレーション礼拝の参加人数のダブルアップ。大人200人、子供50人。今年の目標は、第一第二礼拝は大人120人で子供35人ということで、目標がありますので祈っていきたいと思います。で、2番。今の平均は90人ぐらい。100人いかないぐらいね。はいはい、わかりました。ですね。まあ、割と、現実的な目標で、ベッキーなんか言われたらね、信仰が足りないって怒られちゃうかもしれませんけども、でも、私たちの目標はこういうものです。でももちろんね、それ以上、皆さん、それ以上祈って構いませんから、皆さんはね。牧会チームは、ちょっとおとなしくしちゃいましたけども。2015年4月までの平均の1ヶ月の献金、10分の1献金が120万、3金もらいましたけども、これ、だいぶ前から目標として、平均120万というのがあります。また、船橋湘南エクレシアに働き人が与えられると。それは外国の宣教師と日本人の働き人が与えられて、もともと大きな働きが船橋と湘南でもできるようにという目標がありますと。で、次は目標を設定するためのガイドライン。1番、具体的であるということ。2番目、現実的であるということ。過去から学ぶセルの倍化を現実的に考えて何個が倍化できるか、いつまでに倍化できるかを考えていく。3つ目、成功を図る方法を含むと。4番目、短期と長期を考える。3ヶ月ごとや年間の人数の目標は何か。短期の目標によって、長期の目標を設定し直すきっかけとなると。で、5番目が柔軟性。目標はボールペンではなく、鉛筆で書いた方がいいものである。直していくものです。定期的に進み方を測って、必要性に応じて直していくという、具体的に目標を設定するということがここに書いてあります。じゃあ、この他、ティムさん補足を、じゃあお願いします。
皆さん、この、目標に関しては、子供たちが、僕もここで書き直す予定だったので、去年は35人だけども、今回は、二人合わせて、今、厚子さんは、14人ね。そして、目標は何でしたか？これちょっと間違ってるかもしれません。じゃあ皆さんちょっと書き直してください。24人ね。目標は24人でしたし、これはちょっと直す予定だったけど忘れました。子供が、幼稚化と小学を含めて、まあ、この年度ね、来年の4月までに24人。まあ本当に今日の、さっきのセオルグループのトレーニングの、レッスン3の中にも、この友情関係の大切さが、すごく強調されたんですね。だから、 本当に人々をイエス様に導くためには、どんな文化でも、すごくブラジルのような民族でも、日本のようなね、真面目な民族でも、やっぱり、どんな民族でも特に、それが一番効果的な方法ですね。まず、ただの知り合いじゃなくて、本当に相手を愛していて、時間かけて、そうすると、少しずつね、イエス様とその、信頼関係ができて、本当に愛していて、だから、相手はもちろんクリスチャンにならなくても、愛し続くんですけれども、ただ、もう本当にイエス様のことを一切知りたくない場合は、まあ、場合によってこのかける時間を少なくして、まあ、英語では、バックバーナーと言うんだけど、まあ、結局、後ろにね、祈り続けて、だけども、次も少し心を準備されている人に集中していくということね。だからもちろん祈り続けるんだけども、ずっとその時間を、人は、相手が関心がない場合は、やっぱり関心のある人にの方が、時間をかけた方がいいですね。だから、例えば、今朝、9時の礼拝に、田中ご夫妻が今来ましたんですけども、彼らが、他の古いエクレシア堂の隣の近所が一回クリスマスに来た時に、キャンドルサービスにその友達を連れてきたんですね。で、彼らがその後にはたまにこの第4の礼拝の時に来るようになった。そして私も私とクリスティーのセアログループに、あるパーティーに彼らを誘ったら来ましたんですね。で、今日のためにも一回お知らせして、また、来週、向こう丘遊園のバラ園に、ちょうど来週から始まるので、だからそこにも彼が行くことにしたんですね。まあ、各地のお弁当を持っていて、そこでお弁当食べながら、だからその夫妻が行くことになりました。で、皆さんは知っていると思いますけども、クリスティーンも、温泉で知り合った、伊藤よしこさんね、彼女が教会に、関心があって、クリスティーンがだんだん彼女と友人関係を通して、彼女が教会に来るようになって、で、彼女が友達を誘って、で、その友達も私のセオグループにも何回か来て、まだ礼拝には来てないと思いますけども、でも今、1ヶ月前に始まった基礎勉強会にも来始まったんです。で、その彼女がすごく聖書を知りたいから、基礎勉強会をすごく、昨日2回目で、で、彼女も、この前の日曜日、クリスマスの時にキャンドルサービス、もう一人の友達を誘ったんですね。で、基礎勉強会いいから、その友達も誘ったんです。その友達も昨日来たんですね、この基礎勉強会に。だからそれを友達を通して、福音が伝えていくことがね、本当に一番自然。やっぱり、犠牲を払うんですね。時間をかけて、やっぱり何回も何回も連絡したり、誘ったり、やっぱり時間を使って、今朝来た田中ご夫妻は、最近彼が、版画というんですか、この、版画を、絵を、このケセラギ館、この多摩川の沿いのケセラギ館に展開したんですけども、それで、私も見に行って写真撮ったり、それも多分彼が喜んだと思うんですね。僕はすごい彼、まあ、本当に綺麗だったから、まあ、いっぱいそれを褒めたりして、まあ、何でもね、とにかく友情関係、本当にクリスの愛をいろんな形で表現することが、すごい大事ですね。まあ、時間になりましたから、じゃあ、ヤスさん最後の祈りをお願いします。
はい。でお祈りします。皆さん、ティムさんのためにもお祈りください。熱はもうないんですか？熱は下がりましたけども、今日、この後ね、今日の夜と、あと明日の葬儀もありますので、岸田さんのところね、お祈りください。では、お祈りします。ハレルヤ天の地の神様、感謝します。あなたがこの、覚えてギリシャキリスト教会に、素晴らしいビジョンを与えてくださったことありがとうございます。またブラジルの、パズ教会を通して、たくさんの、この、リソースも与えられ、また、何よりも祈りの、本当に、ブラジルの人たち、日本の本当に教会の人たちが、私たちが祈りを持って一致して、この失われた魂のために、外に出ていくことができるように助けてください。そのために本当に私たちが、一人一人が、あなたの前でダブルアップすることが必要です。私たち自身が、もっともっと自分の可能性を、引き出して、あなたに引き出していただいて、そして、多くの兄弟、 を作っていくことができるように助けてください。あなたとの関係をもっともっと、強め、そして、教会としての絆をもっともっと強め、そして、この地域に出ていくことができますように、そして多くの弟子を作り、この地に送り出すことができる、そのような教会となっていくことができるように助けてください。神様感謝します。今心合わせて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。